皆さんおはようございます。今から家族音楽礼拝を始めます。皆さんのお手元に修法がいってると思いますが、それをご覧ください。最初にオルガンの前奏があります。お聴きください。招きの言葉です。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。で、私はこれに一つ付け加えます。大人も子供もない。あなた方はみんなイエス様において一つです。賛美歌を歌います。父なる神様。 読文を一緒に読み交わします。詩編の裏をご覧ください。そこに印刷してあります。詩編第100編です。これは文語訳ですが、子どもさんたちはもうすでに練習したことがあります。それでは購読いたします。全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ、歌いつつその御前に来たれ。我らを作れる者は主に増しませば、我らはその民、その牧の羊なり。褒めたたえつつその大庭に入れ、
感謝して
皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、ここで聖書を朗読していただきます。フィリピの信徒への手紙1章の3節から修法には1節と書いてありますが、3節から11節までです。それでは佐藤京子ちゃんどうぞ。
私はあなた方のことを思い起こすたびに、私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびに、いつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されている時も、福音を弁明し立証する時も、あなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは、神が証ししてくださいます。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとをたたえることができるように。
ここで子どもたちがゴスペルを歌います。改修の皆さんもそれご一緒にお歌いください。 続けて皆さんご一緒に賛美歌の484番を歌いましょう。 Jesus loves me this I know, for the Bible tells me so。お座りください。お祈りをします。天の父なる神様、私たち子どもも大人も心を一つにしてあなたを賛美する歌を歌い、聖書の御言葉を聞くことができますように。神様、この世界には病気や災害や戦争のために苦しい目に遭わされている人たちがたくさんいます。どうかすべての苦しむ人々を助けてください。どんな時にもあなたの愛が決してなくならないということを信じることができますように。イエス様の愛を忘れることがありませんように、いつも私たちを導き励ましてください。ここにおられる皆さんの家庭を祝福し、いつもイエス様が共にいて 愛と喜びを満たし、ご家族の一人お一人の健康をお守りください。今日ここに来ることができなかった方々の上にも、またこの町に住むすべての市民の方々の上にも、あなたの恵みが豊かにありますように祈ります。心からの感謝と祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。先ほど佐藤京子さんが、聖書を読んでくださいました。フィリピの信徒への手紙の一章です。で、あのところは、イエス様の弟子の一人であったパウロさんがフィリピの教会に宛てて書いた手紙の一部です。フィリピというのはアテネ、前にオリンピックがあったでしょ。で、あのアテネの近くのギリシャの町です。そこにそう教会があった。で、その教会の人たちに宛ててパウロさんが手紙を書いたんですね。で、その手紙を書いた時にね、パウロさんは別の町で牢屋に入れられていました。牢屋ってわかる？
閉じ込められる。
そうそうそう、閉じ込められるところね。その頃はね、石で作ったすごく頑丈な穴みたいなところでした。そこにパウロさんは入れられていたんです。もちろん何か悪いことをしたわけじゃないんですよ。泥棒とかね、人殺しとかそういう悪いことをしたわけじゃないんだけれども、ただイエス様のことをみんなに知ってもらいたいと思っていろいろ町の人たちに話したんですね。で、それが、パウロさんのことをあまりよく思っていなかった人たちには気に食わなかったんでしょうね。そして警察に言いつけたんです。それで捕まって牢屋に入れられた。で、イエス様っていう方もそうでしたね。イエス様っていう方は何にも悪いことをしたわけじゃない、ただどんな人でも愛してくださった、大切にしてくださった方です。そしてみんなにね、お互いに愛し合って大切にし合って生きていきなさいって教えてくださった方なんですね。それだけのことをイエス様は一生かけてなさった。で、ところがそれをよく思わない人たちもいて、まるで悪人のようにね、捕まえて散々悪口を言って、そして裁判にかけて死刑の判決を下しました。そして皆さん多分知ってると思いますが、十字架につけて殺してしまった。イエス様という方はそういうふうにしてひどい目に遭われた方です。で、こういうことはとても残念なことだけれども、この私たちの世界の中には時々起こります。先日も少し大きな人たちはテレビや新聞で見て知っていると思うけれど、無実の罪でね、刑務所に入れられていた人の話が大きく伝えられました。で、この人は小さな女の子を殺しちゃったと言われたんです。本当はそうじゃないんですよ。本当はそうじゃないんだけれども、その殺した犯人だと言われて裁判にかけられて、そして確かにこいつがやったんだっていう、そういうふうにみんなが言って、そして、いつまでも牢屋の中に閉じ込めておこうと、そういうことになりました。で、17年間牢屋に入ってた。で、最近になって、近頃になってようやくね、あれは本当ではなかった、本当にあの人は殺したんではないということが、証拠が上がって分かったんです。それでついこの間牢屋から出てくることができました。で、私たちも本当に良かったなと思いました。 でもね、そういうことってよくあるんです、この世界の中では。で、私は、牢屋に入ったことがありません。ちょっと入ってみたい気もするんです。私の友達でね、韓国の人で、ずいぶん長いこと13年ぐらい牢屋の中に入ってた人がいます。その人も悪いことしたわけじゃないんですね。でもそうやって捕まって牢屋に入って、いろいろそこで大切な経験をしました。で、牢屋の中で日本語を覚えたんです。素晴らしい日本語を話せる。中国語を覚えました。ですから私たちは冗談にね、韓国語や中国語を覚えようと思ったら牢屋に入った方がいいのかななんて言ったことがありますけれど、ちょっと入ってみたい気もするんですね。でも本当は入らない方がいい。で、牢屋の中の様子はだから私にはよく分かりません。で、本を読んだりして想像するだけです。テレビなんかにも時々牢屋の中のことが映ったりしますね。それで想像したりするんですが、すごく大変らしい。今から70年くらい前ですが、私がまだ小学生の頃ですね、その頃ドイツにヒトラーという独裁者がいました。名前を聞いたことのある人はいると思います。大きな人たちはきっと聞いたと思いますが、で、このヒトラーという人は世界中を敵に回して戦争を始めたんですね。それからユダヤ人がみんな皆殺しにしてしまえということを考えて、それを実行した人です。で、それはひどいことでしょ。で、そういうことを何とかやめさせなければいけないと考えた人たちがドイツにも随分たくさんいて、気高い人たちだったと思いますが、その中に一人牧師さんがいました。で、ボンヘッファーという人ですが、その仲間の一人だったんですね。そして何とかそういうひどいことをやめさせることができないかと思っていろいろやったんですけれども、そのうちに気をつけてはいたんですけれど、とうとう秘密警察に捕まってしまいます。で、牢屋に入れられました。4月頃でした。4月というのはドイツではね、まだ少し寒いんですよ。雪はもうありませんが、まだ寒いんです。で、その牢屋に入れられてしまった。で、国が決めたことに反対するとはけしからんという、そういう理由なんですね。そして2年ぐらい牢屋の中に、で生きていましたけれども、それから、死刑になりました。で、この人が牢屋の中から友達に書いた手紙があります。残っています。で、それによりますと、刑務所の中っていうのはこんな風だった。その囚人と言いますが、捕まって中にいる人たちですね、その人たちのことを囚人と言いますが、その囚人をね、罵るっていうか、ひどい言葉で怒鳴りつける、そういう声があっちこっちから聞こえるんだそうです。バカ野郎とかね、このゴロつきめとかね、てめえとかって言って、もう本当に口汚い言葉で、その刑務所の役人の人たちが、番人の人たちが朝から晩まで罵っている。で、そうするとその声がそこら中でね、ワンワンワンワンこう響いている。そういうのがまず最初の印象だったようです。で、食事の時はね、パンを一切れくれるんですが、それがげんこつパンっていって、固いこのくらいの大きさのね、パンをこう半分にちぎったようなやつですけれど、それをまるで犬にでもあげるみたいにして、窓のとこからポンって食えって言ってね、投げつけるんですって。 味も何にもしないまずいパンです。それを食べる。で、夜寝る時になると、4月はまだ少し寒いから毛布が欲しいんですが、その毛布っていうのがもうドロッドロに汚れている。で、前にその部屋で、に入っていた囚人の人たちも使ったんでしょうね。そして洗濯なんかしないわけですよ。ドロッドロに汚れていて、そしてそれをこうかぶって寝ようとすると、こう顔を背けたくなるぐらいに臭いんですって。嫌な匂いがする。だからもうどうしてもそれをかぶる気になれなくて、彼は毛布を使わずに寝たんです。そうすると寒いでしょ。だから夜はよく眠れない。その上、真夜中になるとどっからか声が聞こえてくる。それはね、囚人が泣く声です。つって泣くんです。大人ですよ。大きな大人がね、まるで子供みたいに泣くんです。辛くって悲しくって、その声がね、明け方まで聞こえてくるっていうんです。で、そういうのが刑務所、牢屋の中の様子ですね。とても辛いところです。で、パウロさんの頃はそれとは同じではなかったかもしれません。しかし、いつの時代でも牢屋は牢屋ですからね。嫌なところです。そして私たちはみんな人間ですから、人間としての誇りを持っていますね。プライド、それがひどく傷つけられる、そういうところです。で、けれども、私は今日は皆さんにぜひ覚えていただきたいことがあります。それは何かというと、パウロさんは牢屋の中で自分の不幸を嘆いたり、世の中を呪ったりはしなかったということです。他にもっと大切なことがある。それは何かというと、イエス様によって結ばれた人たち、たくさんの人たちがいる。その人たちのことを考える、思い起こす。そしてその人たちのために祈ることでした。で、彼は牢屋の中でね、嫌だな嫌だなって嘆いていたばかりじゃないんです。まあそういう気持ちもあったでしょうけれども、祈ったんですね。みんなのために、牢屋の中で祈ったんです。自分のことで悲しんでいたのではない、それだけではありません。みんなのために祈りました。さっき、京子ちゃんが読んでくれたところにこう書いてあります。3節と4節ですが、私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それが牢屋の中でパウロさんがしたことでした。で、私には若い頃尊敬する人がいました。しかしその人は胸の病気でね、その頃胸、肺結核っていう名前ですけれども、今また少し流行ってきたみたいですが、その頃はその病気にかかるともう助からないって言われていました。そしてただベッドの上で絶対安静、動いちゃいけない、じっと寝てなくちゃいけない、そういう生活ですね。その人はそういう生活をしていた人です。寝たきりの生活です。で、ある日お見舞いに行きますと、村上さん、私は毎日忙しくて大変なんですっておっしゃるんです。で、私は変だなと思いました。寝たきりの人でしょ、何にも他にすることがないでしょう。それなのに忙しいっていうのはね、ちょっとおかしいんじゃないかと思って、えって聞き直したんです。そしたらその人が、 こういう小さなノートを私に見せてくれました。それがこう枕元に置いてあったんですね。その中にたくさんの人たちの名前、お友達もいるし、家族もいるし、先生もいるし、いろんな人たちです。いろんな人たちの名前がずっと書いてあって、それをこう開いてですね、1ページ1ページこう開いて、その人たちのことを思いながら祈るんですって。時間が足りないって、それくらい、つまりたくさんの人たちのことを思って祈っているっていうわけですね。で、これが私の今の仕事ですと、その人はそう言いました。で、パウロも同じだったと思います。そうやってね、牢屋の中で自分の不幸を嘆くんじゃなくて、他の人たちのことを考えて祈っていた。そしてそのように祈ることはしなきゃいけないこと、まあ難しい言葉で義務って言いますけど、義務ではないんです。喜びでした。その人たちのことを考えながらね、祈るっていうことは喜びでした。そして心から信じて祈ったんです。後の方に6節のところに、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています、そういう言葉がありますけれど、そういう確信ですね、しっかりした信仰を持って祈ったと、そこに書いてあります。祈るということはまあ一応お願いしておこうかなんて、そんなもんじゃないんですね。で、この頃よくダメ元っていうでしょ、ダメで元々だって、祈っても神様は聞いてくださるかどうか怪しいもんだと。だけどまあ一応お願いだけはしておこうか、宝くじを買っても当たるとは限らない、でも買わなきゃ当たらないんだから、まあ一応買っておこうかって、そんなふうに考えることってよくありますよね。ダメ元っていうんです。ダメで元々、そういうつもりで神様こうしてください、ああしてくださいって祈ったりなんかするということもあることはありますが、祈るっていうのはそういうことじゃありません。神様があなた方の中で良い技を始められておられる、それが必ず成し遂げられる、その日が来る、私はそのことを確信する、パウロさんはそういうふうに考えてお祈りをしたんです。何を祈ったんでしょうか。9節には、あなた方が知る力と見抜く力を身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そう書いてありますが、そういうことを祈ったんですね。で、知る力というのは学校で習うようなこと、知る、知識ですね、そういうことではありません。それももちろんとても大切ですけれども、もっと大切なのは人の心を知ることです。人の苦しみが分かることです。で、自分がこういうことを言えば相手はとても傷つくかもしれない、そういうことを敏感に察して相手を思いやる力です。愛の力です。で、それが人間にとってなくてはならない知恵なんですね。で、知る力と見抜く力ってパウロさんは言いましたけれども、そういうことが皆さんのうちに、たくさんできるように祈ると。で、そのために彼は 祈ったのでした。で、私もここで皆さんのために祈りたいと思います。一言祈ります。神様、ここにいらっしゃる皆さんが、大人も子供も、知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになって、本当に重要なことを見分けられることができますように、心から祈ります。アーメン。それでは賛美歌を歌います。544番、イエス様が教会を。皆さんのお手元にコピーが配られたと思いますが、こちらにもありますね。座りください。ここで献金を捧げます。献金というのは神様に感謝するためのものですから、いくらでもいいんです。そしてお持ち合わせのない方はどうぞ次の方に通してください。それでは係の方どうぞ。
現金感謝のお祈りを捧げます。天にいらっしゃいます私たちの神様、今日は子供たちと大人が一緒に礼拝を守ることができました。このことを感謝いたします。今日お話にありましたパウロさんのように、いろいろ辛いことや苦しいことがあっても、人のことを真っ先に考えられる人にみんながなれるようにお祈りいたします。今日集めた献金をどうか御用のためにお使いください。短い感謝の祈りを主イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
それではここで一つ歌を歌います。これは、黒上義満さんという作曲家が、この教会のメンバーですが、数年前に癌で亡くなられまして、その前にこの教会のために、まあ、いわばプレゼントすると言って、大変美しい歌を作曲なさいました。でそれが私たちが非常に愛して時々歌っている歌です。世界に愛がやってくる。どうぞお立ちください。私になったままで主の祈りを捧げます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて唱詠の26番グローリアグローリアを歌います。
Gloria, 聖なる霊に。
神様が言われました。見よ、私はあなた方と共にいる。あなた方がどこへ行っても私はあなた方を守る。私は決してあなた方を見捨てない。アーメン。どうぞお座りください。ここで子どもさんたちに申し上げます。一人ずつ前の、私がそこに待ってますからね、一人ずつ前に出てきてください。皆さんの頭に手を置いて祝福します。
みんな出ていらっしゃい。